ならないことを願っています。で、私たち一人一人、皆さん、イエスをすでに得ていますよね。イエス様は心の中に持っていますよね。その前提に話するんですけれども、ありえない話、本当に馬鹿げた話を質問しますから聞きます。ちなみにね、交渉外のイエス様をイスカリオテの枝はユダは売り飛ばしましたよね。銀貨30枚で売り飛ばしましたよね。皆さん、イエス様を売り飛ばすとしたらいくらで売りますか？佐久間さんどうですか？自分のオリジナルな答え、完璧な答え聞きませんから。私が見出したいのは、その兄弟姉妹のね、らしさが見れればそれでいいと思ってますから。想像つかない、本当にバカげた、ありえない話なんですけどもね、いくらの値段つけます？で、これならイエス様を売ってもいいっていう値段。深く考えないで思いつきでもいいですよ。篠根さんどうですか？
思いつかないですね。
思いつかない。僕、兄弟姉妹一人一人のらしさを聞けたらいいなと思ったのは、で今姉妹と兄弟一人ずつ声をかけたのはね、一人は商売をやってるでしょ。一人は税理士さんですよね。どういう査定するかなっていう、そこを見たかった、見たかったの。ケンちゃんどうですか？バナナのたたき売りみたいにする、持ってきて泥棒って言ってね。出てこない、ピンとこない、ない頭を振り絞って、ちょっと御言葉を見てみましょうか。この最初の一章ね、一章にはイエス様が創造者であることを書かれてますよね。16節で読んでみましょうか。ちなみにランダムにピックアップしますけれども、なぜなら万物は御子にあって作られた、創造者ですよね。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと、このように言われています。で、創世記の最初の方を見れば、一日6日間言葉を持って世界を創造されてますよね。ということは、月星太陽すべて、被造物すべて、全部資産査定しなきゃいけないんですよね。で、全部トータルして最低限ね。で、本当はなおかつ創世記で無から有を作ってるように、なおもなおも作り出す方ですよね。
ータル、非造物のトータルの査定した値段を最低限イエス様につけなきゃ割合はないですよね。最もその値段で買える人っていないんですけれども、それをイスカリオというユダは銀貨30枚で売っちゃった。マタキ書の方では金は私のもの、銀もまた私のものと言ってます。それを銀貨30枚、二足三文の値段で売っちゃったわけですよね。金貨30枚、当時の成人男子の奴隷一人当たりの値段、それが金貨30枚という相場。それで創造者を売り飛ばしちゃった、これ事実です。でね、天文学的な数字でどういう数字で表せるかわからない値段なんですけれども、私たちはユダと逆の立場にあるわけなんですよ。売買においては、物とお金のやり取りにおいては、相対的に流れが逆になりますよね。イスカリオテのユダは銀貨30枚を得ました。万物の創造者を売り飛ばしちゃいました。バカげたことが起こったわけですよね。マルゾンです。ここにもう主の言葉が成就してるんですけども、貧しくなる者はますます貧しくなるというのはユダに象徴されてませんか。銀貨30枚はそのまんま世に残って、自分自身は命を失ってしまったでしょ。得た30枚すら自由に使えないで、使い果たさないで命を絶っちゃいましたよね。私たちは銀貨30枚を得たんじゃないんですよ。主イエスを今現に得てるんですよ。言ってること分かります？逆の流れなんです。私たちは銀貨30枚を得たんじゃなくて、主イエスを得たんです。銀貨30枚を得たんじゃなくて、銀貨30枚を払った方なんです。予的に見れば、この目に見える世界の中でイスカリエオテのユダと逆の動きをしたんです。私たち選ばれた者は、もちろん私たち自身は巫女の獅子を、十字架のあがない、それで買い取られたものです。私たち自身は罪を犯したことのない方の血で買い取られました。だけど私たちは銀貨30枚で死を買っちゃった方なんです。すごい買い物ですよね。だから逆の動きとして見れば、ただ贈答戦で得たことになるんじゃないですか。非常にありえないことを今お話ししました。馬鹿げた話をしました。でも事実なんです。血で贖われたというのは空想でも何でもない、血で買い取られたというのは事実なんです。私たちは逆の言い方をすればイエスを今得ているんです。 30枚、銀貨30枚を払った側のものですので。で、そこで、最近、どこ の教会、エクレシアでも、同じような問題発生してるんですけれども、ずっと、今最近の問題じゃない、タイトルで、レジュメで、初めの愛、アガペの確認というふうにさせてもらいましたけれども、問題となっているのは、古い、どうしても私たち古い創造をまだ引きずってますからね、アガペってある意味で分かんないんですよね。古い創造の中で肉として生まれてきたもので、で義理人情とか親子の情愛、あるいはヒューマニズム、そういった愛と称しているものと、その主の愛から発しているアガペ、ごちゃ混ざり一緒くたになっている、そういう状況ってたびたび見られると思いませんか。だから黙示録でエペソ書で、あ、エペソの教会を指摘しているように、初めの愛からあなた方は離れてしまった、だから悔い改めなさい、初めの行いをしなさい、黙示録2章のところで、そのエペソの教会に宛てたメッセージのところでそのように言ってますけれども、私たちの、僕の結論からすれば、同じことをわざわざ やることないんですね。わざわざ離れて、離れるたんびに、そのたびにそこから主に立ち返るという悔い改めじゃなくて、初めの愛の中に私たちはとどまり続けるべきです。実際ね、私自身主から離れたものとして言わせてもらえれば、その霊のところでちゃんと自覚症状が起こるんですよ。愛の欠乏、義理人情がないとかね、何とかさんの愛がないということでね、上かわいたことってまずないですね。主の愛がない、アガペがないということに自覚症状を覚えることがよくありましたね。まあ、ここ幸いこの KFC に導かれてから、まずそういうことはないんですけれども、起こっていないんですけれども。で、今度いざこの世に目を向けるとね、国会で首相がね、愛、愛、愛、なんか24回連呼したそうですけれども、で、いざこのエクレシア内部に見たら、いろんな愛が一緒くたになっていて、で、外から見たら、この世の愛、教会の中の愛、みんな同じように思われたら、皆さん信頼じゃありませんか。じゃあ、初めの愛って一体何なのかっていうところを、まず確認したいと思います。あ、その前にね、私ね、決して親子の情愛とかヒューマニズムとかなんとかそのことの存在否定をするつもりはないんです。それはそれとして認めるんです。だけどもアガペに優越するものじゃないんです。で、問題発生が起こった場合、問題発生した場合、その細々としたそこだけに焦点を当てた愛と称するものが解決に至ってるんじゃないんですよね。ちょっとそれ例題として見てみましょうか。
イエス様がね、交渉会の中で弟子たちにこれから後起こること、十字架までのことをこう述べる、自分がどうなっていくかということを述べるんですけれども、それに対してペトロがいさめるところありますけれども、これマタイのところを見てみましょうか。マタイの16章ですね。21節からお読みしますね。マタイ16章21節からね、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから、多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、このように記されています。ペテロ自身悪気があって言ってるわけじゃないですよね。主のために良かれと思って言っている、典型的なヒューマニズムの愛ですよ。ペテロがアプローチしてるのはここです。だけどもイエス様はそれを情報に流されなかったですね。ああなんて思いなんだってからね、本当に私のことを思っていく、かわいい、よしよしよし。これが世にある教会牧師制度の中の牧師と神学生の関係によく見られる。私はそれに嫌気さした方ですけれども、これね、これもまたありえない話をあえてします。これ情に負けてこのペテロのこのヒューマニズムを受け入れたら、ある意味サタンより立ちの悪い展開になってきます。ここでは、下がれサタンと言っていますけれども、サタンの方がまだマシですよ。というのはサタンの方でも十字架において死を死に至らせるところまでは主とサタンの利害関係は一致してるんです。死に至らせるところまでは、ただ復活、3日目のよみがえりということにおいてはサタンの想定外の出来事だったわけですね。サタンにとっての3日間、それは三日天下でありぬか喜びの頂点に達していた時でしかなかった、そういう3日間だったんですけれどもね。だけどもここでずるずるずるっとペテロのこのヒューマニズムがこう続いていったら、不当な裁判に人間的な愛でもって邪魔が入るのは当然想定されませんか。めちゃくちゃな裁判だったですよね。判決を下さないまま、刑の確定のないまま、はじめに量刑ありきで死刑、十字架の刑が定まって、後から罪状書きが申し述べられるというめちゃくちゃな、それ人間的な愛であれば邪魔されるの目に見えてませんか。死を担ぎ上げてどっか荒野とかどっか去ることも想定されませんか。十字架が阻止されちゃうんですよ、これずるずるっといけば。あるいは場面を変えて
そのフェニキア あのギリシア人の女性が主のもとに訪ねてきますよね。子供が何、中風か何か、あの痛風、なんでどういう病気だったかちょっとあの忘れましたけれども、しかし主はその女性の信仰を引き出しているでしょ。子犬に子供のパンをとあのパンくずを取って投げ捨てるのも良くない。だけど主よ、その通りです。しかし子犬もそのパンくずをパン切れを取っていただきますと信仰を告白、あの引き出されて信仰で答え、その信仰に主の技がなされましたよね。親子の相手のもちろんあるんですよ。何とかしたい、子供を何とかして癒したい、親子の情愛あるんですよ。だからこそ主の前に連れてきた。だけど解決に至ったのは主の技でありアガペーですよね。その親子の情愛が問題解決を図ったわけじゃないですよね。決して存在は認めるけれども出しゃばってアガペを打ち消すべきじゃありません。死の、幕の出る幕のないような状況、人間でなそう、人間的なもの、それがごちゃ混ぜにしちゃいけないんです。だけどもそれが感覚としてごちゃ混ぜになっている、一緒くたになっているというのが多くの教会の現状だと思います。初めの愛、何でしょうか、旧約の方でまず見てみましょうか。エレミヤの2章2節、で主はこうおせられると言ってエルサレムの人々の耳に呼ばれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種を、まかれていない地での私への従順を覚えているとあります。これ礼拝の民とか信仰の民と俗に言われているイスラエルの民全体に対して言っていることですけれども、あの脈絡からすれば妻の側エルサレムの、あのイスラエルの民、ね、の側の愛を指摘していますよね。だけども本来婚約時代の愛というと両者の愛ですよね。夫側の愛、妻の側の愛、両者の愛を指しています。で、この群れ全体のエクレシアじゃなくて私たち一人一人のエクレシアをと主との関係で考えてみると、主は十字架の御業を成してくださいましたよね。もうすでに復活し技を成してくださいました。終わっているんですね。その言葉を私たちは受け入れて 応答してるでしょ、信仰告白をしてるでしょ。それが初めての愛です。初めの愛です。オリジナルな関係においては、これ夫の側にとっても、私たち一人一人の側にとっても初体験の場なんです。変に考えないでくださいよ。イスラム、奥さん4人までもらえるんですか。第一夫人、第二夫人とか、第三、第四夫人と。で、それぞれの妻の告白があると思いますけれどもね、夫の側からすれば、何番目の初めての愛じゃなくて、何番目の愛というふうになるんですか。本当は私たちと人の関係においてはそうじゃないんですよ。みんなオリジナルな関係において初めての愛なんですよ。数あるエクレシアだけど一つなんです、私たちは。でオリジナルな関係において主にとっても初体験なんです。第何番目の奥さんの愛の告白じゃないんです。初体験が持ってるんですね。それ主の交渉外の場面で言うと、ペテロの信仰告白がそうでしたよね。ガリラヤ地方の北の方にヘルモン山というモーセとエリアとイエス様3人が会見した変貌のヘルモン山のふもとのところのピリポカイザリアという地方がありますけれども、そこでイエス様が弟子たちに質問しましたよね。人々は私のことを何て言っていますかって。そしたらある人は昔の預言者だとか、ある人はエリアだとか、いろいろなふうに答えが出ましたけれども、じゃあ弟子たちに直接、あなた方は私のことを何と言いますかと。そしたらペテロ曰く、あなたは生ける神の子キリストですと告白しましたよね。で、それを言わしめたのは天の父だと言ってます。まだ十字架になされていません。蘇っていません。でも先取りしたような感じでペテロの信仰告白がありました。私たち一人一人も自分の心に問えば何と言ったか知ってると思います。分かってると思います。応答した場面が一人一人持ってるはずです。それが初めの愛だと。だからそこに悔い改めるとすれば、そこに立ち返る。みんなで会にやって決めた信仰告白は必要ないんですよ。使徒信条みんなで唱えましょう、機械的な言葉をね、ちゃんと覚えさせられたんだけども、私は特に忘れてしまいました。使徒信条でね、我は聖霊を信ずとかね、聖なる行動の教会うんたらかんたら。でもそれは妻の言葉じゃないんです。集団の言葉、決して間違ってると言いませんよ。でもオリジナルな言葉じゃないんです。機械的な言葉なんです。西側の教会ね、 ローマが東西に分かれて西側の教会が集まって決めた信仰告白が使徒信条、東側は東側で集まって決めた信仰告白は別にあります。ニカヤカルケルドル信条という会議でやった同じような信仰告白です。この初めての愛は実は主が命令している、愛を命令しているわけだけども、それ以前に得ていることなんですね。交渉外の中で父が私を愛し、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、愛を命令しています。蘇って天に帰るその残された歩みの中においても、父が私を愛したように、父が私を愛し、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、ずっと一貫性のある命令をなしているわけですけども、それ以前に私たちは十字架の場面に出会って、そこで初めての愛がなされ得てるんですね。命令を受ける以前に愛を得てるんです。これを大切にしていくべきじゃないでしょうか。自分の告白聞かれたら、今皆さん一人一人答えられますか。脇田さんはどうですか。
何や
主に何て言ったか覚えてる。
覚えてない。
でもある記憶も言った記憶も覚えないですか。
愛してるって、
うん、それでもいい、それでも答えですよ。十字架を信じますと言ってもその人の言葉ですよ。
聖霊のバプテスマの最中に、うん、私はたった今死ねますって言いました。
アメン。それが告白ですよね。
今死んでもいいですって。
だからそれは脇田さんのオリジナルな告白でしょ。
そうですね、
そのオリジナルな告白を一人一人持ってるんです。だけどなんでこの世にある愛と称するものとごちゃごちゃにしなきゃいけないのかなと思ってで上乾いたりとか、腹減ったとか、なんか叫びの自覚症状がないのかなと思って。この世に使っちゃってね、全部一緒くたにしちゃってね、麻痺しているというのは、ある意味で眠ってる状態じゃないでしょうか。眠ってるというのはいろんな状況があります。一つの寝方じゃありません。主の言葉から離れていろんな正解に行きます。なんとか先生をお迎えしての特別伝道集会とか、あるいは3日間の断食祈祷会とか、なんかイベントに追いまくられていた時期があります。でも霊的には眠っていたんですよ。 本当に消え去る夢の中だったんですよ。リアリティじゃなかったんですよ。平穏家の中で本当はリアリティじゃなくて空想バーチャル世界を作り上げてる期間っていうのは結構あるんです。真理に仕えているつもりが宗教に仕えているっていう状況だから、見栄えのするあの伝道者ね、あのベニーヒンとかさ、なんとか、あるいは、最近この、もう引退したのかな、アメリカの 大伝道者いましたよね、後楽園にビリー・グラハムですか、とか、なんとか、こう、スーツ着て、身なりがしっかりして。雄弁なメッセージをして、で、満たされた、ハレルヤ、主とお会いした、主の言葉だ、流暢で流れるようで雄弁で、ああ、腹いっぱい主の御言葉を食べたつもりだけど、イザヤ書開くと何の見栄えもしなかったと。あります。そのギャップが増幅していったら、果たして主の声を聞き分けられるかな。ちゃんと目が開かれて、主が盗人のようにして来られた時、ちゃんと識別できたかな。それが怖いんです、僕は。どのように主とお会いするか、それぞれ僕も分かりません。しかし主を主として認識したくありませんか。アブラハムがの元に、勝利を得たアブラハムのもとにメルクツキゼデクが訪ねてきて、10分の1を捧げる場面があります。戦利品の10分の1を捧げる場面があります。アブラハムはメルキゼデクをメルキゼデクとして認識できていたということですよね。どこの馬の骨とか骨だか分からない人間に対してひざまでつくわけありませんよ。ちゃんと認識し、分かって礼拝を捧げてるんですよね。眠っているという状況において盗人として来るんです。起きている人に対して盗人として来るんじゃないんです。トントン、主がノックしていて、だけども霊的には眠ってるから、ドア開けて、ヒン様のような方じゃない、ビリグラハムのようなちゃんとした方じゃない、立ってるのはごつい建設現場で働いているお兄さんにしか思ってなかった。主を主として認識できなかった。怖いですよね。羊飼いの声を聞き分けるとあります。主の方で声を発するかどうか分かりませんけれども、みなぎを認識した途端、 あ、こいつ主じゃねえや。どっか の, あの建設現場のお兄さんだって、それしか思ってなかったら大変ですよね。どういう形、主が天の溝を離れて降りてきて、で私たちが引き上げられて空中でお会いして、主と共に下に下で地上に残っている兄弟姉妹たちを迎えに出る形を取るのか、あるいはエミさんのように主に会って眠ってますのか、生きたままその兄弟姉妹たちと共に空中に来られる、空中から降りてこられる主と出会うのか、どういう形を取るのか分かりませんけれども、いずれにしても死を死として認識したいです。起きていたいです。で、例え話では油をちゃんと補充する分持っていたというところにおいて、愚かさと賢さの違いが書かれてますよね。賢い花嫁も愚かな花嫁も共に眠ってしまったんです。信仰生活の内容が十人が十人とも素晴らしかったというわけじゃないんです。消極的な意味において補充する油を持っていたか持っていないか、精霊を持ち続けていたか、切らしちゃったかの違いが愚かさと賢さの違いです。はじめの愛にとどまっているとき、それは起きている状態でもあるんです。この油は誰からも横からもらうことができません。上からもらうことになります。ヤコブ書の1章、17節ですか、ちゃんと書いてますよね。ほら、17節、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。上から来る、上からもらうべきです。横からもらう人がいます。わざわざ横から押し付ける人もいます。騙されちゃいけません。第一次的な賜物、それが聖霊です。聖霊の賜物、それが聖霊から与えられる二次的な賜物です。私たちはもうすでに上から受けているし、たとえ用事で幼いとしても、くださいくださいと言っても上からもらうものなんです。横から一生懸命与えようとする人、あるいは横から一生懸命もらおうとする人、もらったつもりだけどもね、剥がれちゃいますよ、そんなもの。とりとめのない話になりましたけれども、初めの愛のうちに私たちは とどまり続けるべきです。終わります。